お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けた宮城県南三陸町、一瞬にして市街地を飲み込み831人の命を奪ったあの巨大津波から間もなく10年。南三陸町では被災経験を語り継ぐ語り部という活動が震災後から各地で盛んに行われてきました。被災地を歩いて回る街歩き語り部やバスで回る語り部バス、そしてコロナの昨年はオンラインでの語り部など、その形は様々ですが、皆震災の風化を防ぎたい、そしてこのような悲劇を二度と繰り返さないでほしいという同じ思いでこの活動を行ってきました。今夜のインタビューは語り部活動を行うグループふぐ笑いを支援しつつ調査を行ってきた東北福祉大学健康科学部医療経営管理学科の渡辺義彦教授に話を伺いました。まずはふぐ笑いの始まりについて聞いてみました。
2011年の東日本大震災が起こった直後をですね、私の所属する大学の方でですね、何かこの津波被災地に貢献できることはないだろうかということが話し合われまして、まあ、そこで厚生労働省からですね、研究事業の予算をいただいて、1年間その津波被災地における高齢者の研究というのをやりましょうということになりました。そこに私が、実施責任者として関わることになったので、それからですね、女川町と南三陸町という2つの町だったんですけれども、それらの町にですね、毎週行って、現地で調査員を雇用してですね、そして高齢者のお宅を一軒一軒訪ねてですね、様子を伺ったり、アンケート、インタビューに答えてもらうというようなことをしてきました。まあ、それが南三陸町と関わる始まりだったんですね。まあ、研究事業というのは1年間で終わってしまうと、予算も使い果たすということで、まあ、それは、被災者の緊急雇用のために、まあ、使われたというような側面というのもありましたし、1年経った後では、もう予算はつかないということで、どうしようということでですね、まあ、現地の人たちは、もうちょっと何かないのっていうことをですね、言われたりしていたので、まあ、そんな中で、じゃあ、お金出すことっていうのはちょっと難しくなるけれども、まあ皆さんたちがこう語り部をやってみるっていうのはいかがだろうかということを提案して、そして、まあこのグループがですね、立ち上がったという経緯になります。
ふぐ笑いでは被災経験を語ると同時に、被災者の手記を集めた震災の記憶という冊子も編集してきました。
教授が関わってきたこの震災の記憶の中で一番印象に残ってるストーリーっていうのはありますか？
そうですね。私は、まあ、その語り部の人たちからですね、いろんなお話を聞きますし、まあ、それはやっぱり、病院に避難したですね、語り部のメンバーがですね、そこの病院の屋上で、まあ、避難していたけれども、まあ、全員が避難できない、そして入院中の方がですね、こう津波にベッドごと流されていくですね、そういう光景を目の当たりにしていたというようなこととかですね、やっぱりこの震災当時、津波が来た時のもう壮絶な状況ということ、あるいは、まあ、南三陸町ですと、まあ、高野会館というところでですね、たくさんの人の命が救われたというエピソードがありますけれども、まあ、そこにいた人たちのお話を聞いたりとかですね、そういったことっていうのは、すごくその命を守るための行動としてですね、大切な要素っていうのがいっぱいあるなというふうに思います。やっぱり、当事者、それを経験した人の言葉っていうのはすごくこう、重みもあるし、まあその、伝わってくるものっていうのが大きいなというふうに感じています。
この語るっていう作業において、まあ、過去の辛い記憶が蘇ってしまったり、話すことをためらってしまう方もいらっしゃると思うんですけども、それを振り切って語った後に何か心境の変化とかはありましたか？
最初はですね、やっぱり素人がこう 語り始めるということなんで、やっぱりこう、場慣れっていうのが必要なんだと思うんですね。十分にこう、言いたいことが伝えられなかったりとか、そういうこともあったようですけれども、徐々にこう、他の人の語りを聞いたりとかですね、ベテランの方の話を聞いたりとか、まあそうやって、まあ自分もこういうふうに話すといいなとかですね、そういったこう、気づきというのを、まあ、語り部の会ではこう、研修会をやったりとかですね、やってますので、まあ、そういったところでその技術が向上していくというところはですね、見て取れるなというふうに思います。どういうふうに、語ればこう伝わるか、ということを考えて、ですね、それぞれの方が話しされてるなということを感じています。
大洗の代表宮川るみさんが語り部として活動するその理由についてコメントをいただいたのでご紹介したいと思います。私は自宅も職場も社長も津波に飲み込まれてしまい、一瞬にして失ってしまいました。地震から津波到達までわずか40分程度だったと思います。私は日頃からお舅さんに津波てんでんこという話を聞いていたので、家族はみんなバラバラの避難所を決めていて、命は各自で守ると家族間でも確認していました。そのおかげもあり、私は自分の足で高台に上がり、いつもの避難所で助かることができました。もちろん家族もてんでんこで助かりました。車で逃げていたら渋滞に巻き込まれ、助からなかったと思います。私は語り部として、自分の命は自分で守るということを一番に伝えてきました。宮川るみさんでした。宮川さんのように語り部の方たちは、日本国内に限らず、世界にも伝えることで、二度と同じ経験をしてほしくないという思いがあります。
コロナのですね、感染症拡大が始まる前まではですね、特に南三陸町なんかは、外国人の人たちもですね、訪れるようになっていて、まあ、これから本当にこう、インバウンド向けのですね、いろんな、多言語で対応できるようにしなきゃねとかですね、そんな話もしていたところではありました。まあ、今ちょっとそういう状況というのは、難しくなっていることはありますけれども、まあ、やっぱり将来的にはですね、いろんな、ここで起こった経験というのを、まあ、他の世界各地の人たちに、まあ、伝えていきたいということも思います。まあ、例えば私たちもですね、まあ、他の国で、この災害の被災経験というのはどういうふうに、伝えられているのかということですね。例えばスマトラ島での津波のこととかですね。あるいは、アメリカのハリケーンカトリーナとかですね。あと、ニュージーランドの2011年のカンタベリー地震とかですね。まあそういったものの記憶の記録ですか。それがウェブ上で確認できたりとかですね。いろんな証言というのを、まあ、動画で記録されていたり、まあ記念館とか保存館、資料館とこういった形で被災経験を伝えているということを私たちも、そういったものを学んでますので、これから、どんなことができるか、どういうふうに、伝えていくことができるかっていうことですね。これは、まあ、今後とも考えていかなきゃならないのかなというふうに思ってます。
震災から10年を迎えようとしていますが、現地の復興はどのように進んでいますか？
地理的な状況ですね。特に志津川、南三陸の中心部の志津川のあたりなんですけれども、本当にこう道路が整備されてですね、私もまあ、1ヶ月、2ヶ月に1回ぐらいずつですね、現地に行っているような状況ですけれども、行くたびにこう道路が変わっていくですね、景色が変わっていくというような状況です。そして、こう、かさ上げされているので、まあ、今まで見えていたところが見えなくなっていたりとかですね、新しい、まあ、お店ができていたりとかですね、まあ、そういったことで、本当にこの10年間でですね、大きく、変化したなというふうに思っています。まあ、逆に、その、被災地を見るために訪れた人たちにはですね、こう、当時の様子、状況というのは、もう目の当たりにすることはできないんですね。ですので、まあ、写真とかで、まあ、ここの場所から見た景色は、 震災の時はこうなっていましたというようなことで伝えていくっていうことですね。まあ、そういうやり方にね、変わってきてるかなというふうに思います。
この語り部の活動っていうのは今後も続けられますか？
そうですね。やっぱりこう伝えていかなければならないというこう使命感もあります。特にですね、やっぱり当事者の言葉の重みということはですね、本当にこう、変え難いものがありますし、メンバーが、まあ、将来的にはまあ高齢化してしまうこともありますけれども、ただ、やっぱり、これから語り部になろうと思う人ですね、実際この福和会のメンバーでも、最近になって、加わったメンバーの方ですね、到底、まあ、それまでは、数年間ですね、地震のことは伝えられないというふうに、津波のことは伝えられないと思っていた人が、まあ、何かのきっかけで、こう、メンバーに加わって語り始めるとかですね、そういったこともありますし、あるいは今、現地の高校生とかですね、特に子供の頃に被災した経験を伝えようとしている、まあ、そんな取り組みっていうのもね、ありますんで、まあ、今後ともこう、続けていくということが大切かなと。いうふうに思います。
震災10年目となる木曜日には、ここシドニーでも東日本大震災の10周年イベントというものが開催されますが、実際に東日本大震災を経験され、そしてこの復興の歩みを見てこられた教授が今伝えたいことっていうのは何でしょうか？
悲しい経験とかね、大切な人を亡くす経験とかですね、まあそういったものっていうのはもう、どうにもこう埋めようのないですね、辛いことではあるんですね。そして、まあ、立ち上がるスピードをですね、回復するスピードっていうのは人それぞれですし、なかなかこの10年経っても、まだまだこう、大切な人を亡くして、辛い思いでいる人とかですね、そういった人たちもいるんですね。まあ、ですけど、その一方で、早くからですね、何をしなければならないとか、ですね、そういった考えで頑張っていこうというようなこととかですね、まあ、絆が大切とかですね、いろんなことで、こう、コミュニケーションの中でそういった、辛さを、の回復を図る人たちというのもいるわけで、まあ、なるべくですね、私たちはこう、一人でこう、悲しみ続けるということではなくてですね、何かやっぱりこう伝えることとかですね、あるいは今回の震災の記憶という手記のこともありますけれども、まあそういったものにこう言葉として表現するですね、まあそういったことでこう癒されていくということが大切なのかなと思います。まあそういったものをですね、ぜひシドニーとかですね、他の海外においても、ぜひたくさんの人にですね、ちょっと、まあ、10年の節目ということなんで、ぜひ、こう、聞いてもらいたいし、読んでもらいたいなというふうに思います。
東北福祉大学の渡辺義彦教授でした。インタビューにもありました、被災者の手記を集めた震災の記憶ですが、こちらは南三陸町でのみ購入できるということです。国境が再開し、日本へ行くことが可能になりましたら、南三陸町を訪れ、被災者が綴った言葉とともに、自分の目で被災地を確認してほしいとのことでした。シドニー・サリーヒルズのニューサウスウェルズ・ティーチャーズ・フェデレーションで今週木曜日に開催される東日本大震災10周年イベントは、チケットを購入して会場で参加できるほか、オンラインで視聴することも可能となっています。詳しくはイベントのオフィシャルウェブサイト jcsrainbow.com または SBS 日本語放送ウェブサイトのこのインタビュー記事からご確認ください。アドレスは www.sbs.com.au/japanese です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。